おはようございます。
だいぶ寒くなってまいりました。ちょっと私も先週風邪をひいてしまいましたけれども、今日から12月ですので、イエス様誕生のことについてちょっと見ていきたいと思います。で、今日はインマヌエルというですね、訳すと神様が私たちと共におられるという意味なんですけれども、このところをまず見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も、主を礼拝できますことを感謝いたします。イエス様が来てくださらなければ今も私たちは罪の中に歩んでいました。光を見ることができず、どのように歩んでいいかもわからないままでした。しかし主が来てくださったことによって、主は、インマヌエルと、それは、私たちと共に、神が私たちと共におられるという意味です。本当にそこに神様の大きな救いがあることを見ます。どうぞこれからの御言葉もお守りください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日のところはヨセフに神様が、ヨセフのことを書いております。で、まず18節から読んでいきますと、イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。で、まあ、聖霊によってというか、マリアがこう身ごもってしまったということで、ヨセフは大きな苦しみの中に入っていくわけですね。で、マタイの福音書っていうのは一章の一節から系図がずっと出てきます。で、これはイエス・キリストの系図であるということで、ずっと書いてくるわけですね。で、当時ユダヤにおいては婚約期間というのは結婚したとほとんどと同一視されてましたから、婚約していたら一緒に住んでいなくても二人は法的には夫婦とみなされていたわけです。ですから一緒に暮らしてもいない妻マリアが身ごもったと聞いたとき、ヨセフはどんな気持ちだったかというと、それは想像できないほど苦しかったに違いないと思います。で、結婚してないマリアが身ごもったわけですね。しかも聖霊によって身ごもったという、それをですね、まあ、ヨセフがマリアから聞いたかどうかっていうのは聖書は書いてないんでわからないんですけども、ヨセフにしてみたら自分は裏切られてマリアが姦淫の罪を犯したとしか考えられないわけです、ね、で、このマリアに対して一体自分はどうすればよいのか悩みに悩んだわけですね。そして19節の夫のヨセフは正しい人でマリアを晒し者にしたくなかったので密かに利用にしようと思ったわけです。ですから19節の夫のヨセフは正しい人とあります。正しい人っていうのは律法に忠実に従うっていう意味です。ですからここで正しい人っていうのはマリアが、あ、ごめんなさい、ヨセフは神様の律法に対して忠実に生きているわけですね。だから神様の律法に忠実に生きていたということは、律法には姦淫したものは、殺せと書いてるわけですね。死刑になるわけです。だからそれほど律法というのは 会員に対しては非常に立法、会員をですねひどく憎んでいた。神様の前に会員するということは許されないことだったわけですね。ただヨセフにしてみたら妻となるマリアを愛しているわけです。だからここでのヨセフが下した決断っていうのは離縁ということですね。密かに離縁、密かに去らせるということだったわけです。でこの時に神様が介入をされます。で20節見ますとですね、彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の御使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです、という言葉を告げますね。で私たちはなぜこの神様は最初から御使いを使わして、今からマリアは身ごもるけどこれは聖霊によるのだから安心していなさいと最初に言ってくれたら、ヨセフはこんなに苦しんで悩む必要はなかったんだろうと思います。なぜ神様は最初からではなくてこの時に言われたのかですね。神様はじゃあヨセフに対して何をしてほしかったのか、なぜここまでその言うのを遅くされたのか、これはヨセフが思い巡らすということをしてほしかったからです。だからヨセフにこのマリアにが身重になったということを聞いて、彼はやっぱり思い巡らすというのはただ単にああしたらどうしようこうしたらどうしようではなくって、見つかりがここで来るわけですけれども、だからそれほどまでにヨセフはやはり神様に対して忠実に祈り続けていたということだと思います。思い巡らすというのは神様に対してこれはどういう意味なんでしょうかとこう聞いている姿です。そしてヨセフに対して神様が与えた使命というのがここに出てきます。ヨセフに対して神様が言ったのは大きな役目があるんですね。それはまず20節の御使いの言葉の中に、ダビデの子ヨセフよ、恐れずマリアをあなたの妻として迎えなさい。まず一つはマリアを妻として迎えなさいということです。でマリア のお腹の中にいる子は聖霊によるなのでによるので、恐れずにマリアを妻として迎えなさい。まずここにヨセフに与えられた使命の一つはマリアを妻として迎えるということです。そしてもう一つは21節のマリアは男の子を産みます、その名をイエスとつけなさいということです、ね、イエスとつけなさい。だからヨセフに与えられた使命というのはまずマリアを妻として迎えなさい、そして妻として迎え、マリアを愛し守り、彼女をいたわっていきなさいということですよね。結婚っていうのは結婚したら終わりではないわけですね。どちらかというと結婚してからの方が大変です。結婚してからヨセフはですね、まずマリアの胎の中にいる子が聖霊によるのですということを信じなければいけなかったわけです。それを信じないとマリアを妻として迎えることはできません。妻として迎え マリアをいたわりながらね、愛しながらね、妻として迎えていく。だから結婚っていうのは結婚してからが大変ですよね。だからもしヨセフがこの言葉を信じられなかったら、この子は一体誰の子なんだっていうことを思ってしまうわけですよ。だから神様はそういうことを思わないように、聖霊によるとはっきりと教えて、マリアは何もしてない、悪いことはしていない、罪は一つも犯してない、だからこれは神様によることなのだから、マリアを妻として迎え入れなさい、そして結婚生活においてはマリアをいたわり守り愛していきなさい、家庭をしっかりと収めていきなさいっていうことですよね。これが夫に対して与えられた使命でもあります。そしてもう一つは、その名をイエスとつけなさいっていうことです。イエスとつけるという、で聖書にはですね、子供に名前をつけるときに、まあ、いろんなつけ方があります。でも神様によってこのその子をこういう名前につけなさいというのも聖書には出てきます。何人かですね、で今やっているあの創世記やってますけれども、やはりイサクとつけるということも、これも神様によって言われていることですよね。そうするとですね、ここでもイエスとつけなさい、神様から言われていることなんです。でイエスという名前の意味は、主は救いであるという意味です。主は救いであるという意味のイエスという名前をつけなさい。だからヨセフに与えられた使命は、マリアを妻として安心して恐れずに妻として迎え入れること、そして生まれる子をイエスとつけなさい、神主は救いであるという名前につけなさいということを命令されたわけですね。そして大切なのは22節です。このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであったというのが、これが大切、一番大切なことなんですね。偶然にマリアの胎に子供が宿ったのではなくて、旧約聖書の成就ってことが大切なんです。この出来事は旧約聖書の言葉が成就するされるためだったってことです。そしてその成就というのは23節にあります、身を主が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれるってことです、ね、インマヌエル、神は私たちと共におられるという意味です。つまりご自身の民をその罪から救うために追う学びになられたイエス様は、イザヤ書で約束されていたインマヌエル、神は私たちと共におられるという約束が実現されたということです、ね、で聖書が言うですね、救いっていうのは何かっていうことをここで明確に表しています。救いというのは罪が許されて永遠の命が与えられることですが、それは言い換えると神が共におられるということです。これが聖書でいう救いです。私たちが救われるという言葉を用いるときはですね、例えば病気が癒されるとか貧しさから解放されるということがありますけれども、何らかの問題が解決されることを言いますが、聖書が言うところの救いというのは、そうしたいろんな問題が起こりますよね。その根本的な原因は何かというと罪ですよね。罪です。いろんな問題が起こるところの原因は罪です。人の罪です。ね。今クマがいろんなところに出没して人を襲ったりということがニュースでありますけれども、その根本的な原因は何でしょうか。 人の罪です。人の罪です。アダムとエバの時に神様が禁じられていた善悪を知る木の実を取ったということで、人は自然界を治めるものとして作られたんですよね。自然界を治める、自然界の一番上のものとして神様は人を作られましたが、人が罪を犯したことによって自然界も混乱したわけです。混乱しているわけです。だからクマがうわーっと今出現してます、出てきてますけれども、原因は山の中のクマが食べている木の実が今年は不作だった、凶作だった、だからクマは里に降りてきているんだということなんですけども、何が原因で不作になったのか、何が原因で今ねお米がどうのこうのって言ってますけども、何が原因なのか、人の罪なんですよね。人の罪によって自然界がバランスを失っているわけです。ですから私たちはそういう根本的な原因の何かっていうとさ、罪だっていうことなんですよ。人の罪、人間の罪っていうのが自然界を乱しているし、人間関係を乱しているわけですね。それから救われるってことを意味してるんです。罪が解決されるところに根本的な救いがある、問題の解決があるということです。救いっていうのはイエス様信じました、で天国に行けます、それで終わりではないわけですよ。私たちはイエス様を信じてもずっと世の中、社会の中を生きていかなければいけないわけです。でそういう時に常に神様が共にいてくださる、それが本当の救いです。だから世の中の人は共にいてくださる人がいないわけです。私をどのように守ってくれるのか、どのように導いてくれるのか、その方がおられないということです。人の一番の不幸は何か、神様を信じない、共に歩んでくださる神様がいないということです。でも私たちが信じた時にイエス様が共にいてくださるんだと、これが一番の解決なんですね。そしてヨセフが聖霊によって身重になったマリアを妻として迎え入れたことによって、この予言の言葉が成就していくわけです。でこの子はですね、聖霊によって宿ったとあります。神様は聖なるお方ですから、聖霊によって生まれなければならない、ね、人のように生まれてくるということは罪の性質を受け継いでくるということです。エペソ書の2章3節には、私たちは生まれながら御怒りを受けるべき子らでしたということがあります。エペソの2章3節にこの私たちというのは、生まれながら御怒りを受けるべき子らでしたという言葉があります。生まれながらなんです。生まれた時からもう罪の性質を持っていた罪人なんです。時々何歳以下の子供には罪がないとかね、いう言葉が言う人がいます。昔レフトビハインドっていうちょっとした映画が流行りましたけれども、あの中で12歳以下の子供はみんな天国に行ってしまうんですね。という考えを持った人がいました。でも聖書には生まれながらにして身怒りを受けるべき子ら、私たちは生まれながらにしても罪を犯す、そういうものだ、罪を犯すから罪人ではないんですね。生まれながらにして罪人なんです。だから罪を犯していくわけです。だからイエス様も普通で生まれたならば、まさにここにある身怒りを受けるべき子らになってしまうわけです。だからそうではなくて、神様の前に聖なるものとして生まれるために、聖霊によって生まれる必要があったということです。 共にいるってことが勇気を与える最良の手段なんですね。キリストは死の世界から永遠の命の天国に私たちを導いてくださいます。そしていつも私たちと共にいて私たちを守り励まし助け導いてくださいます。この地上で生涯を歩む上で必要な力を与えてくださいます。死んでも共におられる、それがインマヌエルなんですね。じゃあこのイザヤの7章14節でをちょっと見てみたいと思います。イザヤの7章14節ですね。そこにこの言葉が出てきます。イザヤの7章14節、インマヌエルってどういうところからこの言葉が出てきたか、旧約の中でですね、イザヤ7章1節見ますとですね、イザヤ7章1節、ウジヤの子、ヨタムの子、ユダの王、アハズの時代、アラムの王、レツインとイスラエルの王、レマルヤの子、ペカが戦いのためにエルサレムに登ってきたが、これを攻めきれなかった時のことであるとあります。ちょっといろんな人の名前が出てきますけども、当時イスラエルは北イスラエル、南ユダに分かれておりました。で、北イスラエルの上にアラムという国がありました。で、このアラムの王と、北イスラエルの王が南ユダを攻めてきたということです。南ユダを攻めてきたんですね。で、その時の南ユダの王はアハズと言います。で、南ユダの王様のアハズはですね、北イスラエルとアラムが連合して南ユダに攻めてきた時にですね、彼は非常に恐れるんですね。で、その時3節見ますと、その時主はイザヤに言われた。この時の預言者はイザヤなんですね。で、4節に神様はイザヤを通してこのアハゾーに言います。気を確かに持ち落ち着いていなさい、恐れてはならない。あなたはこれら2つの、煙る木切れの燃えさし、アラムの烈印とレマリアの子の燃える怒りに心を弱らせてはならないと言ったんですね。ですね、このアハブと、アハズの時代に北イスラエルとアラムが攻めてきます。で、その時にイザヤは4節で気を確かに持ち落ち着いていなさい、恐れてはならないという言葉を与えま す, です、ね、つまりここは神様に信頼しなさいということを言いたいわけです、イザヤは。でもアハズはそれでもですね、やっぱり心が落ち着かないわけです。それで11節見ますと、ね、神様を信じられないでね、まだ恐れているならば、11節に、あなたの神主に印を求めよ。黄泉の深みにでも、天の高みにでも。主に印を求めなさいと言ったんです。助かる、あなたは助かるという印を神様に求めなさいと言ったんですね。でも、アハズは、12節で私は求めません、死を試みませんと言っています。だからここでアハズはですね、神様を信頼しない、信じないと言ってるんです。だからイザヤがですね、あなたが助かるという印を神様に求めなさいと言った時に、アハズはいや求めない、信じないという不信仰な態度を示すんですね。それで求めなくても14節、それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる。身を処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶという印を言ったんです。これちょっと非常に不思議で難解なところなんですよね。印を求めなさいって言った時に、普通はこういう印が出て、あなたはこのね、攻めてきている北イスラエル、そしてアラムを恐れることはないんだという印と言ったら、神様がですね、天の軍勢を連れてくるとか、なんかそういうふうにして、そうしてみたら分かるんですけども、その印っていうのはこれなんですよ。身を処女が身をもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼んでいる。で、これは イエス様が生まれる700年前の話です。700年前にこの印が与えられて、その成就が700年後のイエス様の誕生っていうことになるわけです。非常に不思議なところです。ね、つまり、9節に、7章の9節にですね、こういうことがありますね。9節に、途中からですけども、9節の途中から、あなた方は信じなければ固く立つことはできないと言ってるんです。信じなければ固く立つことはできない。神様の約束を信じること、それが固く立つために必要なことなんです。信じなければいけないんですね。何を信じなければいけないのか。700年後にイエス様が生まれますよということを信じなければいけないのか。それを信じて今助かるのかということになりますよね。でもここで言っている、ここで言っている言葉の意味は、今攻めてきているのは北イスラエルとアラムです。それによってあなたは恐れているわけですね。本当に恐れなければ、恐れるべきものは何かです。本当に恐れるべきものは何か。目の前にいる敵なのか。そうではないんですね。私たちを不信仰に陥れているものです。私たちがなぜアハズがこれを信じられなかったか、神様を信じられなかったか、神様に一つの印を求めようと言ってもそれを信じられないアハズは。でこの後アハズはですね、誰を頼ったかというと、北イスラエル、その上にアラムがあります。その上にアッシリアという国があったんです。アッシリアという非常に強い国があったわけです。ここを頼ったんです。アッシリアに頼るわけです。そうするとアッシリアはアラムと北イスラエルを滅ぼしてくれるんです、ね、だからアハズが頼ったアッシリアという国は北イスラエル、アラムを滅ぼします。そうするとアハズは、わあよかったよかった、ね、アッシリアが来てくれて二つの国を滅ぼしてくれた、ああこれで私は大丈夫だという気持ちになったんですけども、アッシリアはその後アハズの国の南ユダも滅ぼそうとして来るわけです。人が助けを求めるものは何にも当てにならない。神様以外に何も当てにならないわけです。だからアハズが求めたのは神様ではないんです。国です。強い国です。ところがその国が今度は自分たちを攻めてくるわけです。人は何を頼ろうとしていくのか、人は一体何を頼ろうとしているのか。私たちはイエス様を信じた信仰を持っていますが、大きな問題が来た時に神様よりももっとこの世のものを頼ってしまうって時があります。あの人が助けてくれるとかですね、マタイの中に有名な言葉で、疲れている人、そういうふうに弱っている人は誰のもとに来なさいと言ってるかですよね。疲れた人は誰のもとに来なさいと言ってるか、私のもとになんですね。あれはイエス様、イエス様のもとに来なさいと言ってるんです。ところが人は疲れて弱っている時に、あ、教会に行けばいいんだとかね、あの信仰深い人のところに行けばいいんだ、違うものを求めていくんです。私のもとになんですね。神様のもとにっていうことです。ところが人は違うものをこう探していくんですね。私を助けてくれるのは一体誰なんだ、私を助けてくれるものは一体何なんだ、お金なのか仕事なのか 家族なのか友人なのか、他のものを求めます。そして信仰から離れていくんですね。私たちははっきり言うとイエス様を求めないといけないんです。だからイエス様は何が一番の敵かと言ってるかというと、サタンなんですよ、罪なんですよ。だからそれを解決してくれるのが700年後に生まれるイエス様なんだっていうことです。じゃあアハズにとっては700年後に生まれるこの男の子を頼らないといけないと、今まだ700年後まで生まれるわけないし、700年後なんて何の関係もないというふうに思うわけですね。旧約の人たちは何を見て救われたかですよ。私たちはイエス様を信じれば救われるわけです。でもイエス様の十字架っていうのは旧約時代の人からしてみたらまだ先の話なんです。十字架以後に生まれた私たちはもうその十字架を見上げればいいわけですね。でも旧約の人たちにとっての救いっていうのは、将来生まれてくるこの救い主をやがて私たちのために生まれてくださるんだという希望を持って生きることが本当の信仰です。今の私たちには見えないけれども、でもやがて700年後に私たちの罪を救ってくださるお方が生まれる。神様はその方を救い主として与えられる。私は今見えないけども、見ることはできないけれども、でもその方がやがて来られるんだということを信じて希望を持って見上げて生きる、これが本当の信仰なんですね。だから十字架を境にして、以前の人は十字架を仰ぎ見て希望を持って信じて、こういう方が起こされるんだってことを信じて、その方によって私の罪は許されるんだという信仰を持って生きるんです。十字架以後の人はイエス様の十字架を振り返って、この方が私と共におられたんです、ために死んでくださったんだという振り返って信じることができるわけです、ね、だから700年後ですけども、やがてそういう子供が生まれる、救い主が生まれる、あなた方はそれを信じていきなさいとイザヤは言ったわけですね。そしていよいよこの生まれてくださったわけです。でもう一回マタイに戻りますけれども、マタイの一章の23節ですね。その名はインマヌエルと呼ばれるとありますね。インマヌエルと、つまり神が私たちと共におられるということですね。で、この言葉というのはマタイの福音書を一貫しております。主が共におられるというのは、例えば18章の20節を見ますと、マタイの福音書の18章の20節、マタイの福音書18章20節に、2人か3人が私の名において集まっているところには、私もその中にいるのです。その中に共にいてくださるということですね。で、28章の20節、マタイの28章の20節には、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。マタイの福音書の最初と最後とその真ん中に、共にいますという言葉が約束されております。これがマタイが一貫している言葉です。マタイは主があなたと共におられます。でもそのためにはイエス様を信じて自分の罪から救われて、そしてイエス様の十字架の贖いを信じ、そして復活されたことを信じなければいけない。信じるときに主は共にいてくださるんですね。それが福音です。それが福音です。主が共におられるのは、私たちがイエス様を信じて十字架と復活を信じなければそれはできません。ですから本当にそのことを信じるならば主が共におられるんですね。だから さっきのアハゾーのように主が共におられるということをあなたは信じなさい。主が共におられたとき、すべての問題は解決されます。あなたが北イスラエルとかアラムの王様を恐れることなんか一つもないんだと言ってるんですね。なぜなら主が共におられるから。今はおられなくてもね、やがて700年後に生まれる。でもその方は今も神様が共にいてくださるわけですね。で、それが成就していくのがイエス様のクリスマスですね。生まれたご降誕です。だから私たちも主が共におられるということは、信じた時から信仰生活の中においても、やがて死に天の御国に行く時も、すべて主が共にいてくださって私たちを守り導いてくださるんだ。そのことを信じますかって言われているのが福音だと思います。そのことをあなたは信じていますが、主が共におられることを信じていますかってことですね。だから私たちはそのことを本当に信じるときに、主よ、私と共にいてくださる主よと祈ることができるわけです。何かあったら遠くに行ってしまった主よではないんですね。罪を犯そうが、信仰から離れようが、本当に主を信じているならば、主は共にいてくださいます。私から離れることはないんですね。見捨てることはありません。それを約束しているのがヨハネの3章16節ですね。有名なところです。3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたとありますね。そしてそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。御子を信じるならば一人として滅びることはないって言ってるんです。イエス様を信じたならば一人も滅びることはない。あ、この人罪を犯したから滅びるんだなとかね、神様から離れたから滅びるんだなではないんです。私たちはこの主が私と共にいてくださる本当のインマヌエルなんだということを本当に信じて信仰生活を送っていきたいと思います。では最後に一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。イエス様がお生まれになった時、その方は私たちといつも共にいてくださるということで、インマヌエルという名前が与えられました。私たちにとってイエス様はインマヌエルです。いつまでもどこまでも共にいてくださるお方です。今この時にも主は私たちと共にいてくださいます。いろんな問題があった時も主は共にいてくださいます。信仰から離れようとしても主は共にいてくださいます。私たちがいろんな問題で苦しんで悩み苦しんでいる時も主は共にいて私たちを支え慰めてくださいます。いろんな問題が心に浮かんだ時も主は共にいてくださいます。その共にいてくださる主を本当に私たちは信じることができました。本当に感謝いたします。どうぞこれからも天の御国に行くまで主は共にいてくださり、最後までお守りくださいますようにお祈りいたします。この時を感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは主の晩餐に移りたいと思います。じゃあご用意の方すいませんお願いいたします。